説教和解の務め増田琴牧師です。プリントを使いますが、プリントをお持ちでない方はどうぞ係のものにお申し付けください。
主にある皆さん、今朝私たちは2021年の平和聖日を共に迎えました。8月6日に広島、9日には長崎に原爆が投下されたことを覚え、また15日は敗戦の日を迎えようとしています。それに先立つ6月23日は沖縄の戦没者慰霊の日でした。私たちは歴史から学びつつ、なお今の私たちがどのようにキリストの平和を祈り求めていくのかということ、今日は主日の礼拝の中でご一緒に祈りを合わせていくことができたらと願っています。今朝は平和聖日を覚えて、第二次世界大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白という文章を手元に配布させていただきました。あまり皆様お読みになったことがないかもしれませんし、この文章を見ながらお話しさせていただくといっても、もしかするとこうさらっと言ってしまうかもしれません。一度全文を読んでみたいと思います。プリントをどうぞお手元にご用意くださいまして、お聞きください。第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白、戦争責任告白。私どもは1966年10月第14回教団総会において教団創立25周年を記念いたしました。今や私どもの真剣な課題は明日の教団であります。私どもはこれを主題として、教団が日本および世界の将来に対して負っている光栄ある責任について考え、また祈りました。まさにこの時においてこそ、私どもは教団成立とそれに続く戦時下に教団の名において犯した過ちを今一度改めて自覚し、主の憐れみと隣人の許しとを乞い求めるものであります。我が国の政府はその頃、戦争遂行の必要から諸宗教団体に統合と戦争への協力を国策として要請いたしました。明治初年の宣教開始以来、我が国のキリスト者の多くは、かねがね諸教派を解消して、日本における一つの福音的教会を自立したく願ってはおりましたが、当時の教会の指導者たちは、この政府の要請を契機に、教会合同に踏み切り、ここに教団が成立いたしました。私どもは、この教団の成立と存続において、私どもの弱さと過ちにもかかわらず、働かれる歴史の主なる神の摂理を覚え、深い感謝とともに恐れと責任を痛感するものであります。世の光、地の塩である教会は、あの戦争に同調すべきではありませんでした。まさに国を愛するゆえにこそ、キリスト者の良心的判断によって祖国の歩みに対し正しい判断をなすべきでありました。しかるに、私どもは教団の名においてあの戦争を是認し、支持し、その勝利のために祈り努めることを内外に向かって声明いたしました。誠に私どもの祖国が罪を犯したとき、私どもの教会もまたその罪に陥りました。私どもは見張りの使命をないがしろにいたしました。心の深い痛みをもってこの罪を懺悔し、主に許しを願うとともに、世界のことにアジアの諸国、そこにある教会と兄弟姉妹、また我が国の同胞に心からの許しを乞う次第であります。終戦から20年余りを経過し、私どもの愛する祖国は今日多くの問題をはらむ世界の中にあって、再び憂慮すべき方向に向かっていることを恐れます。この時点において私どもは、教団が再びその過ちを繰り返すことなく、日本と世界に負っている使命を正しく果たすことができるように、主の助けと導きを祈り求めつつ、 明日に向かっての決意を表明するものであります。1967年3月26日復活主日総会議長鈴木正久、1967年のイースターに当時の教団の総会議長でありました鈴木正久牧師の名前によって公表された戦争責任告白です。教団総会議長の名前によってなぜ出されたのかといいますと、この告白が教団全体の了解を得るに至らなかったからです。キリスト教会は明治になって、それまでキリスト教が禁教となっていた高札考察が廃止されました。1873年、明治6年のことです。けれども戦争へ向かう歩みの中で、キリスト教はイギリス、アメリカなどの敵の宗教だとみなされて、スパイの嫌疑をかけられたり、国の治安を乱すものだとして弾圧を受けていました。皆様ご存知でしょうか。教会の礼拝でも宮城遥拝といいまして、天皇のお住まいに向かって礼拝をするという行為が、どうしてもそれはもうやらざるを得ない国策としてですね、教会の礼拝のこの式順の中に宮城遥拝が組まれていました。礼拝には特攻と呼ばれる人たちがやってきて、牧師の説教の中で国の政策に反対するような発言がないかということを常時チェックしていました。もしそのような戦争に反対するような発言があれば、もちろんそのことによって逮捕されるということが起こっていた事実。1942年6月には第6部9部と呼ばれるホーリネス系教会の人々の弾圧があって、多くの教会牧師たちが解散を命じられたり、牧師の任を解かれていました。私の祖父もその一人です。共に礼拝を捧げていた青年たちを戦地に送り出し、帰ってこなかった一人一人がおられました。私の前任地の巣鴨常盤教会は東京の空襲で全焼して、亡くなった方もおられました。教会員もちりぢりになる経験をしていました。東京でも、私そして日本の全国でも、風前の灯火であった教会をなんとか守り、やっと戦後礼拝を自由に捧げられるようになった。戦中の精神的な飢え、また戦後に教科書を黒塗りしていくような出来事を味わった人たちは、180度変わったかのような教育や指導者の在り方に対して失望し、戦後多くの人たちがキリスト教会へと向かったのです。1967年、戦争責任告白が出されたこの時、まだ戦後22年でした。当時は国もそして教会も戦争の体験そのものを言い表すことにまだ困難を感じていた、そういう時代です。高度経済成長の中にあって、その底に大きな戦争の傷と痛みを持っていました。被害を受けてきたにもかかわらず守ってこられた、それなのになぜ教会の責任というようなことを、戦争の責任というようなことを教会が発信するのか、そのようなことに対して理解を得るということには時期が熟していたわけではなかったのだと思います。いや、だからこそこの戦争責任告白を出したその鈴木正久牧師をはじめとする人たちは、預言者としての務め、その国や民族共同体の中で神様からの言葉を預かって、そして人々に伝えていく、そのような務めを果たそうとした、それがこの告白でした。神と人の前に何が必要だったのかを問い、和解と許しの中で明日を、未来を共に作っていきたい、 そのやむにやまれぬ思いが日本で最初に公にされた戦争責任告白を生み出しました。1995年の戦後50年の時にはカトリックをはじめキリスト教諸教派や明治学院大学をはじめとするキリスト教主義大学などでも戦争責任の告白を発表しています。それに先立って出されたものでした。内外に非常に大きな議論を呼んだそういう文書です。今から見るとこの文書そのものにも時代の制約を感じます。戦争の中で傷つかれた、そしてご自分たちが生活しておられたところで銃撃を受け民間人が倒れていた沖縄のことについて触れられておりませんし、祖国という言い方をするときに国籍が別の方にとってそれはどのように響くかというような問題もあると思います。しかしそのような教会の在り方として姿勢があるということを伝えたその文書です。この戦争責任告白に至る大きな経緯があったことを思い起こしました。ちょうどこの説教の準備をしておりましたときに実は一冊の本をいただきました、送っていただきました。これです。関田博夫先生、本の署名は目はかすまず気力は失せず、1928年生まれ93歳の現役の牧師です。目はかすまず気力は失せず、これは申命記に書かれているモーセに関して書かれたことなんですね。それを署名に持ってこられました。1989年、私どもの共同緑ヶ丘教会でも共同教会と緑ヶ丘教会と解消していた青山学院教会との合同を覚えて修養会の講師として関田先生に来ていただきました。その関田博夫先生がこの5本の中で戦争責任告白が出された経緯ということについて書いておられる。今日私はこの説教の準備をしておりまして、この5本を開いておりました。あ、先生、これはもうこの説教のために先生が送ってくださった文書なんではないかと思いまして、もうとにかく一冊その場でドーッとこう読み進めました。その中に記されておりましたのは、この戦争責任告白が出された頃の教会の事情です。1965年日韓基本条約が成立して、日本と韓国との国交が回復し、日本と韓国との行き来ができるようになりました。韓国キリスト教長老教会の創立100周年の記念礼拝、日本キリスト教団の当時の総会議長だった大村勇先生が招かれました。この大村先生は青山学院大学に神学部がありました。当時の神学部長を務めた方で、阿佐ヶ谷教会の牧師でもいらっしゃいました。この当時日本キリスト教団の総会議長ですね。その時通訳として同伴されたのが大韓キリスト教川崎教会のイ・インハ牧師でした。大村先生は青山学院の神学部でも教えておられました。その時の教え子が韓国で牧師をしていられる方々もおられた。その方々が韓国へ戻られるためにも尽力しておられたんですね。そうやって大村先生は日本キリスト教団の代表者として韓国の教会へと挨拶のために赴かれたんです。でもその前夜、激しい議論がその韓国の総会の中で起こりました。日本キリスト教団は日本の政府から要請されて、神社参拝、神社の中で拝むということは宗教行為ではないと言って、韓国の教会の人たちにあなたたちも神社参拝をしなさいということを勧めていたんです。そういうふうなこともありました。韓国の教会ではそのことのために50数名の殉教者を出していました。そのような中ですから、韓国のキリスト教会の方々がもちろん 植民地政策のこともありましたけれども、日本の教会の牧師、その代表者に対して厳しい目を向けるということはある意味で当然のことだと思います。そのような中で夜中にわたって激しい議論が繰り返された。挨拶を受けるかどうかということになって真っ二つに総会は割れました。最後の一票、議長が賛成と入れられて、大村先生はその挨拶を行うことになった。その中で大村牧師はイ・インハ牧師と相談されて、まずその議場でハングルで韓国語で挨拶をされた。日本語に国語を変えられていた、そういう人々の前です。韓国の言葉で挨拶をされて、そして日本語で語ることの了解を求めて、その総会で日本の教会を代表して語られました。ここに来て初めて皆様の当面している厳しい現実に体を持って触れました。ここへ来ることができたからこそ知ることができた。神様の鋭い剣に心を貫かれる思いで、むしろ恐れとおののきを持って皆様に感謝をしています。そういう挨拶です。語り終えられた時、その韓国の長老教会の方々は大きな拍手を持って大村牧師のことを迎えられた。中にはハグをして、そして迎えてくださった方々もおられたそうです。後に大村牧師は、私は初めて人格と人格との出会いということを通して相手を知ることができた、その時聖霊による和解ということをはっきり感じました、語っておられるんです。そして韓国の教会が弾圧の中で人々を支えてこられたことに対する敬意を持って、これから明日の明日の未来の関係を作っていきたい、語られた。戦争責任告白が出されたのはその2年後でした。その時に教団総会議長が大村勇先生、そしてこの文書が出された時の教団総会議長の鈴木正久牧師はその時の初期だった、まだ若い牧師です。そしてお二人とも青山学院大学の神学部を卒業したメソジスト教派の流れの牧師でした。鈴木正久牧師は西方町教会、東京大学の農学部のすぐ近くにある教会でこの当時牧師をしておられました。教会が出すこの罪に対する告白といいますのは、個人の罪の反省とか、あるいはその言い表しのことではありません。教会が公に発表した在籍に関わる、そういう信仰の告白なんです。神様と人の前で私たちがどのように答えるべきだったのか、どのように進めるべきだったのか、そのことを言い表しているものです。そしてこれに先立つ第二次世界大戦の時には、ドイツで1945年10月、終戦後5ヶ月にしてドイツのシュツットガルトでは在籍告白が出されていました。ドイツの国ではキリスト教国なのになぜ戦争に加担し遂行しナチスの政権を生んだのかということが第二次世界大戦の後非常に深い大きな課題、今でも続く、それは問題だった。しかしこの1945年の10月、世界教会協議会、つまりドイツ以外の世界の教会の人々が戦争責任の告白を出すように促された。そしてナチス政権の中で告白教会、それに抵抗し反対していたその教派の牧師たちが一緒になって集まって、当時シュツットガルトで在籍告白、責任に関しての告白というのを出した。そのことによってドイツはその時に初めて諸外国の人たちとの交流が回復していったんです。その第一歩だった。大きな断絶と対立と 戦争の傷跡の中で、それでもキリスト者として再び関係を続けて、いえ新しく作っていくために何が必要なのか、祈っていくために何が必要なのか、その時に出されたのが戦争責任告白であり、罪責、つまり罪に対する責任の告白ということでありました。大村牧師やまたこの日本キリスト教団の戦争責任告白を出された鈴木正久牧師は、そのドイツのことを知っておられました。ですから韓国の教会と新しい一歩を踏み出したい、アジアの諸教会、世界の教会ともう一度新しい関係を作っていきたい、そのことのためにまさに明日の教団のために出されたのがこの戦争責任告白だったんです。この当時沖縄はまだアメリカの統治下にありました。もともと沖縄は日本キリスト教団の沖縄教区でした。しかし地上戦によって沖縄の教会は壊滅状態になって、戦後そこの中から本当に人々は一からゼロからやり直すような形で教会を建設された、そして沖縄キリスト教団を建設されました。別々の教団になっていたんです。その中で沖縄キリスト教団の方々は1967年に戦争責任告白を出した日本キリスト教団だからこそ、私たちは合同したい、沖縄キリスト教団と日本キリスト教団が合同したいと言って、そして1972年沖縄の返還あるいは本土復帰ということを前に、キリスト教会自身のその合同ということが実現していったの。それはこの戦争責任告白というものがあったから、それが成り立っていったのです。戦時本当に厳しい経験をされて、一筋の礼拝の光を守り続けてこられた方々、その方々の本当に深く敬意を持って、そしてそのご苦労の上に立っている教会というものを、これからの在り方をどのようにしていくのかということを共に考えていきたい、それがこの告白に込められた思いであったと思います。日本の社会において政治、経済、学問、宗教、あらゆる分野の中で、これは一番最初に出された戦争に関しての責任の告白です。今朝ご一緒に読みました聖書の箇所でパウロは書き送っています。コリントの信徒への手紙に5章17節から18節をご覧ください。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。神様が断たれてしまっていた、神様に応えられなくなってしまっていた私たちが、もう一度神様との関係を新しく与えられていく、そして人々との間で断たれてしまっていた信頼と、また共に歩んでいこうというその思いを新しく与えられていく、それが和解ということです。この和解という言葉は、英語の聖書を見てみますと、再び呼び集めるという言葉が使われているんです。再び呼び集める、もう一度一緒にやっていこう、もう一度神様を信じる者として共に集まり、共に賛美をし礼拝をしていこう、それがこの和解という言葉の中に込められている意味です。もう一度立たせていただきたい。パウロという人はもともと自分自身の正義というものを持って、そのことのためにイエスをキリストと告白する人たちを迫害していた人たちでした。迫害していた人でした。でもそのようなパウロに対して神様はもう一度呼びかけてくださった。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、 なぜ命を奪おうとするのかと呼びかけてくださった。パウロはもう一度その呼びかけに応えて新しく作られたものになった。神様に応えるものになった。その時にパウロを突き動かしたのは何であったか。5章の14節、なぜならキリストの愛が私たちを駆り立てているからです。キリストの愛が私たちを駆り立てているからです。糾弾がではない、反省がではないんです。自分が自分を見て問い詰める思いがではないんです。神様の愛が私に迫っているからこそ、私はもう一度新しいものとして和解の中で、許しの中で共に生きていくものでありたい。関田先生、あるいはこの戦争責任告白を一緒に考えられた先生たちの説教を私は伺ってきた世代です。その先生たちが講談の上で神様の愛という時に本当に絶句されるんですよね。それは安いものではなくて、イエス様が十字架にかかって、本来ならば私が追わなければならなかった、神様の前から逃げて、あるいはその関係の中で生きようとすることから目を背けて、そうやって人々との間を、敵対を作ってきたこの私自身を、神様は今もこうして呼び集め、呼んでくださっているんだ、私の名前を今も呼びかけてくださっているんだ、その深い思い、神様の愛というものの中で、私という人間はなんと小さい、しかし神様は私をなんと大切なものとして迎えてくださっているんだろうか、そのことの本当に心からの感謝の中で許されていきたい、和解して生きていきたい、神様に受け入れられ人々と共に生きていくものでありたい、そういう思いを伝えてくださっていたのだと思います。平和聖日にあたって、私たち一人一人もその神様からの愛、イエス・キリストの十字架において表されたその愛において新しく生きるものとされたいと願っています。再び神様が呼び集めてくださる、招いてくださる、イエス様において神様の招きは私たちの目の前の出来事として実現しました。それは誰かに対して言われたことではない、私に対して言われたこと、あなたに対して言われたこと、一般論で言われたんではない、あなたは許されたものとして過去を受け止めることができるんですよ、あなたはもう自分を責めるのではなく、神様に受け入れられ、新しく作られたものとして大きな愛の中で生きるものとされるんですよ、そう私たちに呼びかけてくださって、そして私たちにもその務めを与えてくださっています。あなたたち一人一人も神様の和解を担っていきましょう。神様が私たちを招いていてくださっていることを、あなたはここから携えてそれを伝えるものになってほしい。新しい人というのは神様と共に、隣人と共に歩んでいく人のことです。自分で自分だけで完結するあり方ではなく、今生きている世界に和解を作り出すことを目指して生き続けようとします。そして次の世代にまで新しい人のイメージを手渡し、その実現の望みを失わない。平和聖日にあたり、私たち一人一人が神様に名前を呼ばれて、あなたも神様の子供として受け入れられ、愛されている者の一人としてここから出かけていって生きていきなさい。その招きを心から受け止めさせていただきたいと思います。和解は私たちが人間の努力によって行うものではなく、 神様が与えてくださるものです。平和聖日礼拝の大きな心残りは聖餐式を行えないことです。神様によって与えられている許し愛を私たちはいつも聖餐式によって分かち合ってきました。自分の努力で実現できるものではないかもしれないけれども、その神様の愛を受けて私たちも一緒に生きていきたい、その恵みを私たちは今聖餐の恵みに共に預かることはできませんけれども、祈りによってご一緒に分かち合っていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちは今あなたが大きな愛を持って私たちに臨み、名前を呼びかけ、新たに生きるようにと招いていてくださることを信じて感謝いたします。国と国が争い、人の命が奪われ、多くの人々の日常の生活、愛する者とのかけがえのない時が奪われていった、そういう時を勇気を持って歩み、教会を支え、祈ってこられた一人一人の上に、神様が豊かな慰めといたわりを与えてください。そのようにしてバトンを手渡してくださった一人一人に、あなたがどうぞ豊かな祝福を与えてください。今この時代に私たちはその歴史の中にあったことを覚えながら、なお神様が私たちの間に和解を、平和を作り出そうとしてくださっていることを心から感謝して受け止めたいと願っています。主よ、私たちは時に人々の視線と言葉によってあなたに応えることができないのです。自らの保身のために、守ろうとするために、あなたから目を背け、あなたに従っていくことから離れていってしまう弱さを抱えているものです。しかし主よ、あなたはその私たちになお呼びかけ、再び集まるようにとあなたの愛の手を伸ばしていてくださいます。十字架が縁のように完結する世界ではなく、イエス・キリストが両手両足を伸ばされた姿をしているように、私たちのこの縦軸にある歴史と共に生きている世界とが、イエス・キリストの救いによる平和を受け入れることができますように、今一度あなたの聖霊を送ってください。私たち一人一人の上にあなたが慰めとまた勇気を与えてください。今必要な糧を持ってここから出かけていくことができますように、世界中にあって平和聖日を覚え祈っているキリスト者の兄弟姉妹、またすべての人たち、あなたの豊かな聖霊の導きを持って結び合わせてください。そして共にそれぞれの場にあってあなたの平和の福音を携えていくことができますように、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。